QIC。
いやー、さっきちょっと語り、まくりまして、ちょっと過呼吸になっておりますが出てこなかった日曜劇場のタイトルはノーサイドゲームでした。なんでノーサイドが出てこなかったのか本当に不思議なんですよね。昔はね、キリンかどっか、どこだっけな、オフサイドってウイスキーあったっすよね。
そんなのあったんですか。
ノーサイドじゃなくてどっちかオフサイドだったと思うんですよね。なんか懐かしいウイスキーの話を実でやってみたいなと思うんですけど、今ほら等級種別があんまりないじゃないですか、で昔1級ってのもあったわけですよ、2級もありましたけど、2級って言われるやつがサントリーレッドとか、あとトリス、で1級がホワイト、で、特級ってやつが、オールドとか、リザーブとか、ああいうやつ、サントリーでいうと、それでキリンシーグラムだと、特級だとロバート・ブラウンってやつがあってで、ボストンクラブっていうのが確か一級だったと思うんですよね。
ボストンクラブ、
ボストンクラブ、それでね、熊本のね、銀座通りにね、オーデンっていうビアホールがあるんですけど、そこの地下だったと思いますけど、ボストンクラブっていうパブがあったんですよ。
パブ
が、でそこは本当に健全な店なんですけど、みんな店員さんがメイドさんの格好してるんですよ。
健全でないですね。
健全なんですよ、これ。メイドさんって平均年齢 4,50 よ。もう嫌うや優子がメイドの格好して働いてるのと一緒です。
そうですな、
で、ただボックス席についてお酒作るっていう、システム的にはスナックと変わらないですけど、もうそこの店好きで行ってましたよ。だからうちのおふくろが死んでダビに伏したその日親父連れてみんなでそこで酒盛りしましたから。そんな思い出があります。お便りいきましょう。兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
日本での一般的なネット回線はアナログ回線や ISDN 回線から始まり、 ADSL 回線、懐かしいですね、ブロードバンド光回線へと移行してきました。そして現在我々一般ユーザーの通信への認識はインターネットをサクサクと利用できることを求める傾向にあります。さてネット回線速度が最大で 1.5 メガ BPS ビットパーセコンド、 1.5 メガ BPS という、ドイツ西部のとある村に進む写真家は、長年写真のアップロードに時間がかかることに不満を感じていました。そこで写真800枚をファイルサーバーに上げて入稿するのと、あるいは DVD に焼いて馬に乗って町まで配達してもらうのと、どちらが早いのかの実験を行いました。結果馬の方が3時間ほど早く到着したようで、この結果を受けて村の回線速度が近く強化されるということになったと。ちなみに先日私の職場内の通信速度を測る機会があり、ダウンロードなどの下り回線で200メガ BPS、アップロードなどをする時の上り回線では110メガ BPS と、程よいサクサク感で、利用できる環境にありました、これと比較しますと最大回線速度が 1.5 メガ BPS のこの村の通信速度はちょっと遅いように感じます、これら通信の基本構造の解説は猪木師匠にお任せするとして、皆様の自宅や職場のインターネットにサクサク感は出てますでしょうかということでいただきました。昔を考えれば 1.5 メガだって早いっちゃ早いんですよ。昔だってキロですから。150キロ BPS とかね、ありましたからね。FMC のネットの回線でいうと、もちろん最初はアナログ回線で始まりまして、いわゆるモデムという装置を使いまして、で、アクセスするアクセスポイントというのがあって、それは電話番号です、でそのパソコンにそういうかけるソフトが入ってて、接続ってやるとカチャッととかして、でピーから最初ピポパポピポパっていうね、すいません、要するにプッシュ回線ですから、ピポパポピポパっていう音がして、でプルルプルルクチャッ でピーガラガラガラガラガラってあのファックスみたいな、
はいはい、
でガラガラガラガラピーとかって接続されました、うん、でそれからこう通信が始まるということ で例えば30メガぐらいの、
はい、
なんかアプリとか、うん、そういったものをダウンロードするのに、初期の段階でだいたい5時間とか
今ちょっと考えられませんね
うん、だから例えば100メガのサイトで100メガのデータを受け渡しするとかっていうと、だいたい寝る前にそれを送信とかなんとか受信とかやって、うん、朝起きてあできてるかなみたいな感じでしたよ、
うん、
最初は。ええ、だから何ネットでソフトをダウンロードするなんてもう大変よねとかって言ってた時代でしたよ、1990年代頭って言ったら、ええ、そこから一応スタートして、で途中から ISDN に変わりました、
うん、
128kbps ですこれ、
うん、ええ、
でベストエフォートじゃなくて、要するにみんなで使うから、みんなが使ってない時は速度出ますけど、うん、みんなで使うと落ちますよっていうのじゃなくて、うん、回線帯域保証ってやつだったんで128必ず出る
ん
です、
うん、
でそれで専用線をなんと FMC が引っ張るわけですよ、
うん、
あの時もう多分日本のインターネット放送局で自社回線で専用線引っ張ったのはひょっとしたらうちが最初かもしれないです、だからもうそんだけお金取られるの覚悟でやりましたから、うん、それで自社サーバー立ててやり始めて、それで途中からその ADSL の方がさらに速度が出るっていうんで ADSL に変えて、でまあ現在FMC 九州は光です。こちら FMC 関西は弱いんですよ。ここは一応ケーブルテレビ の回線を使っております、うん、いろいろちょっと関係あるもんですからね。でまあ速度的に言うと下りはもう十分な速度が出るんですけど、
うん、
上りが辛いなっていうか、あんまり言えないな。あんまり言えないな。なので別にモバイル Wi-Fi も別な会社のやつを一応引っ張っておりますけれど、うん、木田さんのところは今ネットは何ですか？
Wi-Fi ですけど。
Wi-Fi は Wi-Fi を聞いてんじゃなくて、もうすでに会話が成り立たないってことが今ので分かったんで、もういいです。ルディさんとか今家は何やってるんですか？何やってるじゃん、何を使って
る？マンションにもう入ってる回線、
もう光のやつが、
そう、光を、
ああございますね。光の方がいいですね。私もそう思います。多くは語れませんけど、ということで、だからあれですよ、うちほら4月から月テレをやるじゃないですか。
はい。
でこっからその動画をアップしなきゃいけないんで、うん、今のではちょっときついんですよね、
うん、
なのでちょっと私裏切るかもしれません。なのでね、でも本当昔から考えりゃ嘘のように早くなりましたよ。だって昔ね、まだ2チャンネルとかがない時代ですけれど、うん、掲示板みたいなのがありましてね、LNB って言ったかな、なんかなんて言ったっけな、ライセンシャスノーティスボードって言いましたっけね、
うん、
そこでハンドルネーム九州男児っていう人がいまして、
はい、
九州のいろんな情報とか出したりいろいろ喧嘩腰でやってる人がいたんですけど、うん、後に榎田信也門って人になるんですけど、でこれそこの板だとかで、嵐ってやつが来るわけですよ、
はい、
みんなに不快な思いをさせたいやつが、
うん、
でその頃貼ってる画像が等身大ジャイアント馬場っていう画像がありまして、うん、これ全然等身大でもないし大したもんじゃないですけど、うん、それがねこう何枚も貼り付けられると、うん、パソコンがハングアップするんですよ。でもうそのジャイアント馬場の額とかが出てきた瞬間に、ああやばいとか思って消すんですけど、でそういう時代だったんですけど、うん、今それ何百枚貼られても、うん、痛くも痒くもないですからね。
全然平気ですね。
なんともないですよ多分。なのでそういった意味で言うと牧歌的な時代だったんだなというふうに思いますしね、うん、もうだって常時接続なんてもう、まあ、当たり前じゃないですか、うん、 だからそのダイヤルアップでそのピポパポピとかっつってピーガラガラなんていうなんだそれやって話じゃないですか、うん、だからまあ本当に、うん、覚醒の感はありますけれどね、うん、まあ、今後これはさらに、帯域が良くなっていく可能性はありますが、ただやっぱり限界はあるみたいで、
うん、
これ世界中に本当にインターネットというものが完全に普及してものすごいことになると、うん、今度電力不足が起きるんですよ。
あ、
でそうなった時にじゃあどうなのっていう、だからインターネットっていうのが贅沢品になっていって、うん、インターネット使えるのは自分ところで太陽光発電とかができるような人なのダメなんじゃないみたいなそんな時代が来るかもしれんなんていうことを言ってる人はいますよね、
うん、
まあどうなのかちょっとそこら辺はさすがに先の話しすぎてわからない部分はありますけれど、うん、まあともかくそうですね、その今からあれも20年前、いや20年前か、
うん、
東京インターネットの高橋さんという偉い人がインターネットで番組を配信するということに対して私は怒りを感じますっていうようなことを講演でお話しされて、
うんうん、
それ何かっていうと、その本来動画だとかそういうデータのでかいものを大量に送信するようなものではないと、インターネットは、
うんうん、
そんなインフラはないんだと、うん、今のところ、
うん、
でそんなもんでどんどんどんどん YouTube みたいなのがどんどんどんどんその発達していってストリーミングだなんだっていうのが増えていったら、うん、もうパンクすると、
うん、
でそんなのは電波でやってくれと、
うん、
テレビでとか、うん、っていうような話をしてて、うんうん、そうかもしれんと思ったんですけど、うん、だからそれをこうさらに凌駕するかのようなそのインフラの整備が一気に進んでいって、
うん、
で気がつけばもう普通にみんな、まあ、誰も文句言わずになんかそのネットフリックスとか、
うん、
アマプラとか、
うん、
ね、ああいうのでもネットでもう映画だの番組だのって見ちゃってるじゃないですか、うん、でスマホとかでその外にいて見てる人もいますわね、
うん、
だからそれが当たり前になっちゃったっていうのが、うん、これがどれほどの当たり前なのかっていうのが、
うん、
だから確かに当たり前のように見えるんだけど、
うん、
これ本当にその今の現在のテレビジョンの、
うん、
その電波の方のテレビジョンの、
うん、
それと同じぐらいのユーザーが一気に見始めて、果たしてこの日本のインターネットのインフラは持つのだろうかっていうようなところとかも含めて、
うん、
そういうのはちょっとどうなのって思うところはあるんですけどね、
うん
うん、まあいずれにしましても何回かこの番組でもお話ししておりますが、うん、日本のこのインターネットのブロードバンドのインフラをその強化するきっかけになったのは小渕首相です、
うん、
小渕さんが記者から質問があると、
うん、
なんかいい答えはないかな高橋さんって、さっき言ったインター東京インターネットの高橋さんに聞いたら、うん、その人が小渕さんともかくペタって言ってください、うん、なんで分かんなくていいですからペタって言ってくださいそれ言えばもうとにかく前に進みますからって言ったら次の日のレクで記者に向かって、ペタを目指しますって言ったことを言っちゃったんです。これ本当に言ってるんです、
うん、
で言ったおかげでもうその時インターネットを所管するのは、
うん、
通産省と郵政省だったんですけど、
うん、
両方はもう上を下への大騒ぎになったっていう、うん、これはもうそっちの話でも聞きましたけど、でそれのせいで当時韓国よりもインフラの整備が遅れていた日本は一気に巻き返しに行くっていう、いずれこれ講談にしたいなと思うぐらい の話なんですけど、うん、まあそういうようなことがあったっていうことをこう、まあ、またまたお話をさせていただきました、
うん、
さ あ今日はこの番組で、何度もクソジジイというに発言をするというふうに、申し上げておりまして、インターネットツイッターの方でも、私は100回以上言うよというふうに、言っておりました。ちなみに今日実はですね、ルディ和美さんがですね、密かに、手にカウンターを持ってですね、えのきだしんやもんが何回クソジジイと発言するかをきちんと計測していただいております。これまで私がクソジジイと言ったのは何回言ったでしょうか。
104回です。
100回えらい100回をクリアしました。有言実行の男えのきだしんやもんということで、クソジジイと今105回目、あと3回言うと煩悩の数になりますかね。
そうです
どうでしたか今日のえのきだしんやもんのクソジジイトーク。キラさんに一言。
良かったんじゃないでしょうか。
ルジさん、クソジジイについてどう思いますか。
まあこれからも気をつけて発言していただきたいものですね。
私はもうともかくこのクソジジイを貫いていこうと思って、これ108回ですね。108回いきましたね。煩悩の数と同じ数、申し上げました。もうこれ以上今日は言うのをやめましょう。この後はもうあのネット上で使っているクソジジイの方にします。ということでございまして、さあいかがだったでしょうか。今日もですね、いろいろと幅広いお便りをご紹介してまいりましたけれど、2月に入って最初の QIC が今回ということで、来週は2月14日月バレンタインデーですね。今年のチョコはどうなんですかね。なんかもう、こんだけ自粛だなんだってんで、あんまり売れてないでしょ、いつもから比べると。
ギリチョコは減るでしょうね。
これテレワークとかだったら全然チョコなんて受け渡す必要ないですからね。チョコの画像かなんか送っちゃったりして、なんかイラスト屋かなんかの画像送っちゃったりして、そもそもタダじゃねえかって、なんかそういうようなことになるかもしれません。いやーどうなるんでしょう。そしてまあこれ予告ってわけじゃないんですけど、その次の週ですね、だから2月21日の QIC は4ヶ月ぶりに、FMC 九州からお送りする予定であります。まあ、熊本もあの自粛ってやつが2週間延長になってるんですかね。
はい。
で確か21日の段階でもし収まっていれば、飲み屋さんとかの営業自粛が緩和されるという話を聞いていますので、私うはうはしております。というただもうあれですよ、飛行機が欠航になっちゃいました。帰りの便がいきなり飛びませんっていうのが来て、おいちょっと待ってくれよと思って、慌てて別な便を振り替えて、予約をしたんですけれど、本当になんかたかだかこんな日本列島なのに、その往来が面倒な状況になってるってのもいかがなものかなっていうふうに思いますけどね。本当に早くこの状況から出してほしいと思うわけですけれど、さあというわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まだもうちょっとありますね。まあそうだ、来週はあれですよ、収録の後にお時間まで酒を飲もう大会が行われる予定だったので、果たして何人来るんでしょう。なんせ7時でオーダーストップじゃないですか、酒は。
早いですよね。
早いですよ。で8時になったらもう帰れですからね。本当にね、本当闇でやってる店あったら教えてくださいね。ということで、ございまして、さあでいつも闇で夜中までやってる店で飲んでるキラリコさんね、最近どうですか、熊本の夜の街は。
いや静かですね。
でキラさんだけが暴れてると。
いや暴れてませんって。ちゃんと帰ってますって。
ありがとうございました。というわけでございまして、はい、お相手は榎田信也門と
ルリカズミと、
そして FMC 九州はこの暴れているこのお姉さん、
キラウエアユコでした。
はい、というわけでございまして、また来週です。ごきげんよう、さようなら。